21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月16日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、持続可能な地球となるには、ということでお伝えしたいと思います。今本当にですね、株式市場も大暴落の過程に入ってきまして、移民も大量に出てきておりますし、まあ、本当大混乱ですね。まあそこに持ってきて、その天変地異も相次いでおりますから、ほとんどこのですね、今までのこの社会を一旦壊そうと、いうような、まあ、天の意志が動いているとしか思えないような状況ですね。この、やっぱ文明の大道具の取り替えっていうんでしょうか。大道具、人間が作ったこのね、街だとか、いろんなインフラという大道具。これがやっぱある時にですね、こう、取り替えになると。で、同時にそれは政治とか経済とか人々の、なりわい、それから、ライフスタイル。さらにはその地盤とかね、住む場所ですね、これ天変地異によって。まあ、そういうものも変わることがあるというのは、まあ地球の長い歴史の中でそれは明らかなわけでありますから、今がまさにそういうですね、なんか今までのね、特にこの近代という時代、ですね、まあこの少なくともこれ近代という時代の一つ大道具が入れ替わり、で部分的か、まあ、全体的かわかりませんけども、天変地異にもよって、まあ、その今までのこの壊れるものは壊されていく。まあ、そのプロセスに入ったんだと、これは正直に思った方がいいんじゃないかと思うんですね。なんかこの不安だ不安だと、まあ言ってもですね、しかしその、まあ地球の歴史を見ればですね、地球は生きてますしね、特に日本列島なんか大変若々しく生きてるわけですから、動かないってことの方が変ですよね。地震だって火山だって。だからまあ、この混乱は今始まったばっかりですから、特に天変地異については、ここで急激にその世界中で活発になってきたんで、この後、まあ、どこまでこれが激しくなるかは、まだちょっとわからないですね。地震一つ取ったってですね、よく言われますように、カナリア諸島、東大西洋のカナリア諸島でね、山体崩壊が起きればですね、ヨーロッパには100メートル、アメリカ東海岸には50メートルの津波が押し寄せるわけでありまして、もうそれが来た瞬間にですね、欧米社会、近代以降の欧米社会は、もう一旦終わりになりますね。で、終わりは始まりでありますから、まあ、それでじゃあ次どうするのって話が出てきて、まあまた新しい社会の建設に生き残った人たちが進んでいくという、まあことになるわけですね。で、日本なんかの場合は、まあ、火山、地震、まあ、すべてありますよね。で、どこにどうなるかわからない。でも、例えば、仙台原発なんかですね、あそこ、もう、ね、動かしちゃったわけでしょ、あれ。あれ、今度なんか天変地異が起きるまで止まりそうにないですよね。ということは、なんかね、鹿児島は救い難いんじゃないんですか、あれ。で、あそこは、シラス台地ですから、土地が捨ててますから、あそこは微生物で、なんか、放射能を除去するというのは非常に大変だと思いますよ。福島の土地が超えてるんですね、あそこ。農業主体ですから。だからいいんですが、やっぱシラス台地ってのはなかなかですね、土地は難しくて、あそこだから微生物で除染するっていうのは、鹿児島は難しいかもしれませんね。まあ、でも本当にね、今度止まるのは天変地異があって原子炉壊れた時でしょうから、いや、それはどうするんだろうな。まあね、県知事がやるってやったわけですし、県知事誰が選んだったりするとね、まあなんとも言えないわけでありまして、まあ鹿児島はそんなことなのかなとも正直言って思ってますよね。あれは多分大変なことなんじゃないかなと思います。でも同時に地震ということで言ったらですね、まあそれは日本中どこでもそうですよね。まあ原発については完全人災ですけども、あとは天災ね。まあこれも大変だし、まあ本当に、ね、そういうふうに考えると、今の我々の社会というのは、この何千年に一遍、あるいは何万年に一遍の巨大な変化の前には、やっぱなかなか立ち打ちできないものがあると、素直に認めないといけないと思いますね。でもなんか、こういう巨大な変化の中で壊れないような文明を作るっていうことは、それは難しくないわけですね。根本的に住む場所を考えて、それからライフスタイルから経済の運営から、そういう巨大な まあ、崩壊に至らないようなやり方をするということは、それは十分可能でありますから、まあ、それは何度も言いますけど、乱開発がコディマブロの原因でありますからね、乱開発を改めて、特に日本なんかの場合は人口が少ないわけであります、少なくなるわけですから、まだそれも楽でありましてですね、安全なところに安全なやり方で住んで、で、まあ、世界はこれからますます分散化して今聞きますから、分散化された社会の中でね、より安定的に暮らせるような道をですね、戦略的に見つければ、それは難しくないと思いますね。やっぱりこの中央集権型の、官僚制の中央集権型っていうのは、日本においてはそもそも合わないやり方ですね。もともと日本は民政自治の国でありますから、やはり地域地域で頑張るしかないわけでありまして、まあ、それは今のまさに観光立国、新しい農業、それから地方からの再生と、やっぱその延長線上にはちゃんとあると思います。まあ、製造業についてもですね、例えばその垂直離着陸機だとかね、あるいはそのナノテクを使った素材材料の開発とか、まあ、画期的なブレイクスルーももう目の前でこれ始まりつつありますから、まあ、そんなに悲観することはないと思うんですよね。ただやっぱりその、大きなこの、ね、舞台の入れ替えの時の、いろんな犠牲者とかね、まあそういう混乱っていうのがやっぱありますんで、まあそれをいかに最小限にするかというところがポイントで、まあ終わりは始まりでありますから、なんかあればね、そっから次始まるんだけども、まあなんか何の手も打ってないままですね、混乱が始まるっていうのは、これは嫌なことですね。そういうふうにだけはしちゃまずいわけで、まあでも金融市場についてはですね、多くの日本人は、今もうね、株を何も売っ払っちゃってますから、まあそれはあんまり引っかからないようになってる。しかしやっぱ世界の金融危機が来ると不景気がすごくなりますからね。まあその中で今度はどうやって食べるかって話で、なんか債務の残高も政府も個人も結構膨れ上がったりするところありますからね。まあこれ生きるためにどうするのかと、借金どうするのっていう話ですね。まあこんなのも考えていかなきゃいけないし、まあ極右がこういなくなればですね、その後やんなきゃならないことっていうのは、これはなかなかすごく多いんじゃないでしょうかね。で、同時にこの官僚制の行き詰まりっていうのは、これは世界中そうですよね。やっぱり難民が出てきちゃうっていうのはですね、やっぱその今までの国家体制、官僚体制が崩壊とともに起きるっていう部分がかなりあるんだと思うんですよね。日本は民政自治の国ですから、別に役人や政治家がアホでもですね、まあ民がなんかそれなりに昔から、みんなで考えて暮らすという歴史と伝統を持ってるんですが、戦争によって国を救ったというようなところね、武力だとか、あるいはなんか経済的な特権で国を作って、まあその力で武力や経済力で国民の生活ができているというのは国におきましては、それを司る、まあ頭脳ともしますか、官僚システム、役人、政治家がいてこそその国のまあ力があるわけで、そういうものがなくなってしまったら、それはもう国そのものがですね、消滅してしまうというところも大いにあるわけですね。もともとその土に根ざして人々が住んでて、で、そこで一つの国としてるんなら別にね、役人もそれは政治家もなくたって、軍事もなくたってそれは国だと、自分たちは国だと思うんでしょうけども、なんかね、人が人為的に作ってそこにみんなが寄り集まって暮らしてる場合には、その、寄り集まってきた、その人たちを束ねるもの、あるいは支えるものがなくなったら、そこにいることはできないし、いる意味がなくなりますよね。そうするとこれ本当にですね、これ、民族大移動であり、本物の難民ですよね、これね。いやー、これはなかなか今世界中はすごいんですね。もともとその、どの国でも土に根ざして人々を暮らす伝統はあったわけであります。農民でも漁民でもね。でもこれをその経済発展とともに、あるいは戦争とともにこれをぶっ壊してしまったわけですよ。で、そうするともう流浪の民になってしまいますから、こうなると、その誰かの庇護なくしては自分で生きられないという人たちが世界にたくさんいる。じゃあ誰が庇護できるのか。難民受け入れたってですね、100万人もドイツに来たんじゃドイツも支えきれないでしょうしね。アメリカだって支えきれないでしょうし、結局はその壊してしまった後、彼らを支えてくれる人っていうのは、いないんですよね。だから、日本みたいな国は本当例外で、ほとんどの国は、そうやって誰か、その、お金と武力でですね、支えるものがないと、もうそこに住み続けられないという人たちですから、 まあこれがもうすでに溶けてきたというのは、日本人なんかの想像をはるかに超えるぐらいですね、もうそれはこの世の終わりに等しいものに見えてきてんじゃないんでしょうかね。しかもその覇権がなくなってるわけですよね。もともとそのヨーロッパのポルトガルから始まってですね、だんだんだんだんヨーロッパ人が世界をこう統治するようになって今日に至ってるんですが、もうそれ別に中国に行くわけでもないし、日本に行くわけでもないし、ロシアに行くわけでもないし、これは消えていくわけですよね。そうするとやっぱりこの世界の覇権が消えれば、その世界の覇権と協力することで権力や富を手にしていた世界のリーダーたちが、そのやっぱ富や権力を失いますよね。それともその国だとか企業だとか地域、あるいはそのいろんなネットワークは存続不可能になってきますよね。銀行団の同盟だってですね、金融システム崩壊すればそれ意味なくなってくるでしょうし、それからそのうちはどんなすごい武器があるったってですね、その兵隊に昼飯を食わせる金がなかったらその武器は動かないですからね。まあ一時が万事そんな感じだと思うんですよね。特に今回油が暴落しましたでしょう。ということはあれ、中東地域はイスラエルも含めて戦費がいよいよなくなってるはずですよね。サウジもそうだしね。それから湾岸諸国ね、イランもそれからロシアも基本的にはそうだと思うんですね。やっぱりこの先立つ金がなかったらですね、国民も抑えきれないし、そしてやっぱり統治の崩壊が起こっていきますから、だからもうすでに世界は、本当に今までの近代の体制が流動化してですね、国民国家の崩壊だけにとどまらず、それは入り口ですよね。国民国家崩壊ってのは入り口で、その先にですね、やっぱりこう民族の崩壊とかね、あるいはなんかこの地域の崩壊とか、やっぱ人道的な危機のね、危機とかですね、食糧危機だとか、なんか偉いことがどんどん起こりそうなわけですね。あるいは内乱による人々の殺傷とかね。もうそれがもうかなり今あちこちで目につくようになってきてるわけであります。でもこれは最終的にですね、どっかの国が全部引き受けるなんてことはそれはできないわけで、そんな要領がありませんからね。そうするとやっぱり最後は、やっぱり世界も本当は民政自治に行くしかないんですよね。官僚制なんだってそんなものはもう今作りようもないし、権力や金のその集中っていうのがないわけでしょ。みんな分散化しちゃったわけですよね。権力や金が分散化しちゃったら、それはなんか官僚制だなんだってそんなもん作りようがないですから、やはりもう一回ですね、自分たちの住む地域を決めて、そこでこの、まあ、定住して生活できるような基盤を作っていくしかないわけでありますね。でもそれはやっぱかなり大変なことですよ。当然のことながらね。戦争をやってるところはそんな、地域の開発なんていうことは全くこの想像外のことになってしまうし、逃げ惑う世界だし。でもあれも、まあそういう武器に行く金を貯めればね、だいぶ変わるかもしれないんだけども、まあちょっとその今回のね、極右に対する最終決着、まあこの戦いの行方以下によっては、なんか、どえらいことになりかねませんね。まあそこはだから本当に体制終わりのですね、まあ何でもありの状況でありますから、イシスなんていうのは本当何でもありですよね。まああんな感じで最後どうなりますかね。本当はだからこういう時ですね、その本物の宗教が広がってればなんとかなるんですよね。お金とか物がなくなる、それ以上の価値観を持ってればね、なんとか人々は救われるわけでありまして、でもこういう見てるとやっぱり何教でもですね、形は何々教とか言っても、まあ、唯物論者、唯物論者って言えばいいんだけど、かっこよく聞こえるかもしれませんが、なんて言いますか、拝金教徒ですよね。拝金教徒みたいな人ばっかり結構増えちゃっていて、で、ですからやっぱりこうみんな食うや食わずになってしまって、そのね、そんな考え方だとか思想だとか言ってらんない人たちがこれだけ増えちゃって、しかもそこで殺し合いやってるわけですから、まあなんとも早ですよね。しかしまあかつてヨーロッパも相当な戦争の時代があるし、日本も相当な戦争の時代やったわけでありますが、もう国家も何もぶっ壊れちゃってですね、もう何のために戦ってるしかわからないようなサソリ軍の時代ってのはやっぱりありましたからね、過去ね。しかしあれもやっぱり振り子の原理で、いつか収まるときは来るんですよね。でこの収まる時ってのは、やっぱりその、太平記なんていうね、軍記物語もそうなんだけども、 太平の世が来ることを目指して、やっぱみんな戦い行動するから太平の世が来るんだと、そういうことでありまして、ここでその流動化はしていく、今どんどんしちゃってるんですけども、この先のイメージを持ちながら、やはり行動していくか、まあもう絶望だけこう見据えて行動していくかで、これ全然違うんですよね。まだその天変地異もそうだし、それからこの世界の国民国家の崩壊もまだ序盤戦ですよね、これね。まだ序盤戦なんで、まだみんなあんまり本気にしてないところがあるんですけども、これもっと本格的になってくるとですね、気がついたらもうないじゃないのよと、何にもなんか ないじゃないのよって気づく人たちが一気に増えてくる時があるわけですね。そこが本当の境目でありまして、まあ、そこで絶望しかないか、あるいはなんかこの未来の新しい地球が見えてるか、そこがすごく大事なところですね。今もうなんかとりあえずね、市民が横につながってみんなで考えながら助け合いましょうということで、世界は動いてるけども、まだこれは序盤戦なんですよね。なんかそれぞれ役割を持って行動するっていうのも、最初のうちはいいんですけども、本当に巨大な、まあ、変化が来るとですね、どういう価値観を持ってるかということで全部決まっていくんですよね。要するに腹が座ってるか、先が見えてるかどうかで、その前に行ける人とうずくまっちゃう人が分かれてくるわけですね。リーダーの交代ができるんですよね。だから、リベラルだからといってもですね、その、やっぱり中身がありまして、腹が座ってるかどうか、その未来が見えてるかどうかで、やっぱ、ふるいがかかってくるところがあるんですよ。それはまだ今のヨーロッパには、ちょっとまだ来てない感じがしますね、アメリカにもね。なんかこう、よく読んでたり見てるとですね、そういう人いるんですよね。なんか見てるなと。だから言葉の端々からですね、ああ、この人分かってんなって人いますよね。インターネットを見てたってそういう人がよくなんか書いてたりします。でも絶対もうメジャーになってないですよね。メジャーの部分ってなんかやっぱりこの理屈言い合いながらやってるっていうか、まあ理屈っちゃ怒られちゃうな。まあ合理的にですね、論理的に物事を考えてやってますから、まだそのうちはそれは序盤戦ですよね。本当なんか激しくなったらそんな言葉とかなんか通用しなくなるんで、だからこれで局がね、追放されて、で、なんか、草の根のからいろいろ出てくるんでしょうけども、まあ、最後はやっぱり、まあ、世界中戦国大病型の人って言うんでしょうかね。やっぱり自力型の人が出てこないとダメで、で、やっぱり今度もやっぱり歴史を少し踏まえた勢力でないとダメでしょうね。サウジアラビアにしろ、それから、イスラエルにしろですね、歴史の浅い国が難しいじゃないですか。それからアメリカ合衆国もそうですよね。だから歴史の深い国でないと、なかなかそのうまくいかないというのは、やっぱりその土地に根ざした、民族に根ざした歴史っていうものがアンカーになっていて、怒りになってて、ここをやっぱりその、まあ、動かぬ原点として立て直すしかないという時に来てんじゃないかと思うんですよね。目の前の利害損得だとかですね、当面のこの、連合ということでは、なかなかこれはその、未来が見えないところがあって、やっぱりその、ある種言葉にならないものですね。まあ、それある部分宗教というのもそうなんでしょうけども、宗教も形骸化しているところ多いですから、宗教という言葉だけじゃ捉えられませんわね。本当の意味でのこのみんなの心の絆、歴史を超えた絆みたいなところに、こう行かないと。それからやっぱり、真理っていう世界ですよね。この世に真理はないんですけど、あの世に真理はありますから、このあの世の真理が、みんなに共通だっていうところが、やっぱり最後はみんなが横につながれる、新しい地球を作れる、本当の原点なんですよね。だからこの、慌ただしい世の中になってくると、みんなこうめちゃくちゃになってくんだけども、その最後の原点ですね、世界の真理は一つだという、その真理の実現においてね、様々なその生き様があり、様々なやり方があるんだけども、真理そのものは、この世の中においては一つであるというところが合意できるかどうかですね。だから見かけの違いだとか、あるいはなんかね、環境の違い、人種の違いは、まあ、当然あるんだと。それは別にいいですよと。しかし、真理は一つだから、みんなそれぞれ真理の道に向けてですね、時間をかけながら、いろんなやり方で、その生きていくと。その連合体が地球であるということに、やっぱりどう合意できるかっていうことですね。残念ながらなんかもう少し揉まないとそういう雰囲気っていうのが全体に広がらないかもしれない。 まあ今だからこのリベラルな人たちがね、極右を押しのけて出てきましたけども、うん、その先がもう一つやっぱりありますんで、まあそこのところは本当に持続可能な地球を作るためにもですね、まあかなりダイナミックに変わっていかざるを得ない部分じゃないかなというふうに思うんですね。まあ、いずれにいたしましても地球全体がですね、激しく今動いて、我々もですね、行動しなければならない時に来たんだなと、そんなふうに思っております。というところで、藤原直江の21世紀はみんながリーダー、持続可能な地球とするにはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。